はい、皆さんおはようございます。今年最後の、日曜日と、でありまして、多分第52回かな、今年は52回目の、礼拝を、共に持つことができる恵みを感謝したいと思います。そして、去年と同様に今年もですね、このコロナ禍で、緊急事態宣言が出て、教会も、YouTube による、礼拝が、メインとなったんですけども、その中にあって、ピーター・バレディさんが、カナダに帰っていながらも、YouTube で配信し、そして私たちが礼拝できたこと、そしてまたミツルさんも同じようにこの録音をして、ピーター・バレリーがカナダに帰っている頃にはミツルさんが録画の撮影撮りをして、皆さんで、この礼拝ができたという恵みを感謝したいと思います。このまま、ピーター・バレリーとミツルさん方のお力がなければ、今年にまたこの YouTube での配信もできなかったことを覚えると、すべての礼拝が守られた恵みを感謝したいと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今年2021年最後の礼拝となりましたが、この1年間も私たち人々を守り、ここまで導いてくださいましたことを感謝いたします。そしてどうぞこの今年最後1年、この感謝を神様の前に表し、どうぞ今日また取り次ぐこの御言葉によって、また私たち人々が力が与えられますように望んでください。このように尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それではですね、今日のテキストなんですけど、新約聖書の、使徒の働き20章人の働きの、20章の32節から、38節までをお読みしたいと思います。はい、私の、聖書のページでは278ページですね。はい、では人の働き、20章の、32から38をお読みします。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、私の両手は自分の必要のためにも、共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助ければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょう。言った彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで送ったとありますが、今日はこの中から35節の受けるよりも与える方が幸いであるというのを、一緒に考えていきたいと思うんですが、昨日は、イエス様の誕生日で、クリスマスでしたが、皆さんはどう過ごしていたでしょうか。昨日また、24日の日も、ドミノピザの前を通ったら車だらけで、昨日は、24日から、嫁と子供たちが里帰りしてて、昨日一人でお家でジミーでクリスマスケーキを食べたんですけど、それでジミーに行ったらジミーにも人がいっぱいで、本来、このクリスマスの意味を知らずに、ピザ屋とかケーキ屋がいっぱいになる、この人たちが教会に向かって本当の意味のクリスマスを知っていただければなと思いましたが、本当に、ジミーとピザ屋は人があふれ返っていました。 私たち人間にこの最上のプレゼントを与えてくださったイエス・キリストですが、これが昨日のクリスマスだと思います。先日この情報番組でこの紀州のドンファンのことが放送されていましたが、皆さんも覚えていますかね。紀州のドンファン、あの事件から早3年が経ちましたが、ドンファンはこの若い妻をもらうために彼女に結婚前のデートで1回につき10万円で、結婚後は、月に100万円を与えて、彼女を離さないようにしていたということでしたが、果たしてドンファンが取っていた行動にこの愛があったのでしょうか。そして妻が受け取っていたお金で彼女は愛を受け、与えていたでしょうか。今日の箇所はこの受けるよりも与える方が幸いであるといった主イエスご自身の言葉を一緒に考えてみたいと思います。一つ目に受ける恵みということで、受けるよりは与える方が幸いである。この使徒パウロがエペソの教会の長老たちを集めて最後の教えを語っている場面の中で、このイエス様の言葉を伝えています。この言葉は新約聖書の福音書の中のどこにも記されておりません。もちろん福音書はイエス様の言葉すべてを記録しているわけではないので、この言葉は福音書に記録されていないイエス様の言葉であると言えると思います。そのように福音書には書かれていない言葉ではありますが、まさにイエス様のご自身の、イエス様ご自身を表す言葉であると言えると思います。一つ目に考えてみたいのが受ける恵みとはとありますけど、昨日はクリスマスで子どもたちにとっては、年に一度の大きな喜びの日だと思います。前日からワクワクして25日にサンタは来るのかと、前日はぐっすり眠れない日だと思います。で、朝起きると、枕元にあるプレゼントを見て大喜びだと思いますが、我が家ではもう下の娘にもサンタは私とバレてて、一緒に20、クリスマスプレゼントもこれがいいと決めて、で23日に置いといてというふうに置いて、もうここまで設定されてたらサンタの意味がないんではないかと思いますが、でも、ね、小さな子どもたちにとっては25日にもしかするとこの枕元に置かれているクリスマスプレゼントを 見て喜びにする年に一度の大きなイベントだと思いますが、この、これは子どもたちにとって年に一度のサンタからの一方的な受ける恵みだと思います。私たち大人は、人から何かをもらったり親切にしてもらう、そういう行為を受けることは嬉しいことではありますが、しかしその反面、それによって自分がその人に対して負い目を感じることになるかもしれません。その人に対して何かお返しをしなければならないと感じてしまうからです。常に私たちは人から物を受けるとどうしようと考えてしまうと思います。前に職場で多くの方々に飲み物やお菓子などを与えている方がおりました。その人を見てすごく心の広い人だと感心しておりましたが、受け取る側も笑顔でありがとうと言っていました。でも後日物を受けていた方から相談があり、この与えていた方からたくさんの物を与えたのにお返しもしないのかとしつこく迫られ、同等の物を差し上げたところ、この人は満足そうな顔をしていたということがありました。この人は、この与えていた人の内心は、他人から、自分はこんなに物を与えているから、良い人だと思われたいという本心が、見え隠れしていると思います。私たちも人から何かを受ける際も、この方のように見返りを求めているとするならば、心の底から喜べないものだと思います。ですから一般的に私たちは、人から受けることがあまり好きではないのだと思います。逆に与えるということは相手の人に喜んでもらえるだけではなく、それによって良いことをしたという満足感のようなものを感じることができると思います。それは、気持ちの良いことなのですが、ですから私たちは基本的に受けるよりは与えることの方が好きだと思います。もちろん人に親切にしようと思っているときに、いつもそんな満足感を持つことを意識してそれを目的にしているわけではないと思いますが、 そんなことは意識もせず、純粋な気持ちで人の役に立ちたいと思っていると思います。しかし、そういう時にも心の奥底を覗き見ると、与えることによって良い気分を味わいたいという気持ちが、あるのは否めないことではあると思います。その証拠に、人に親切にした時に、相手の人が全くお礼もせずに当然のようにその親切を受け取ると、がっかりすると思います。怒りを覚えることもあるでしょう。あるいは、何か行為を施そうとした時に、結構です、余計なことをしないでくださいなどと言われると腹を立てたりします。ということは、人に親切を、にしたり何かを与えたりすることによっていい気持ちになり、少しばかりの満足感を感じたいと密かに思っているのではないかと思います。しかし、これは与えているのではなく、実は受けようとしているのです。だから私たちは人の親切を受けることをあまり好まないのです。人に親切にしてあげるということはとても良いことだと思います。見返りを一切求めない、心、愛の人で、有名なマザー・テレサの、言葉に、大切なのはどれだけたくさんのことをしたかではなく、それをするのにどれだけ多くの愛を込めたかです。大切なのはどれだけ多くを与えたかではなく、それを与えたかということによってどれだけ愛を込めたかです、という言葉があります。この受ける恵みとは、私たちはキリストによって知ることができます。キリストは私たち一人一人のために、愛を受けさせるためにこの世に来られたのです。その、私たちはその恵みを今も受けているのです。このキリストからの深い愛を受け取った、マザーもまた言っております。私は一つしか求めません。それは決して与えることを恐れるのということです。与えるところには深い喜びがあります。なぜなら、受けるものは与えるよりもずっと大きいからです、と言っています。ご一緒にマタイの福音書、7章の7節から8節を見たいと思いますが、修法の方にですね、この初めのマタイの6章と書いていますが、これがすみません、7章の間違いですね。マタイの福音書7章の7節と8節、ページ数は新約聖書11ページですね。はい、ではお読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものを受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます、とあります。受ける側も遠慮せずに、受け取るべきだと思います。そこに与えてくださる方の愛が隠されているからです。私たちはキリストから一方的な愛を受けているものですから、それは恩返しすらできない愛なのです。二つ目に考えてみたいのが、与える恵みということで考えてみたいと思いますが、この与える恵みというのはどういうことかというと、この物や金品のことでしょうか。もちろん具体的にはそういうものも含まれるかと思います。突き詰めて言うと、与えるのは果たして金品のことなのか。このコロナ禍の中で多くの方々が失業し、生きていけない状況にあることも事実です。そういう方々は食べるにも苦労し、お金もないから物も買えない状況に置かれている人々も多くいるのです。さて、イエス様はその時にいたらどうなさったか。この5つのパンと2匹の魚の奇跡で、5000人の人々を、奇跡によって養ったという箇所がありますが、しかしその、5つのパンと2匹の魚もイエス様が持っていたものではありませんでした。ほとんど無一文でした。しかしイエス様が人々に多くのものをお与えになりました。で、ここも一緒に見てみたいと言いますが、マルコの福音書6章マルコの福音書6章の 34から44を、ちょっと一緒に見ていきますが、はい、ページ数は78ページですね、でお読みします。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められた。そのうちすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行って見てきなさい。彼らが確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつあるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も、皆に分けられた。彼らは、食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人ほどだったというふうにありますけども、イエス様はここで何をお与えになりましたでしょうか。パンと魚です。しかしこの34節を見ると、イエスは彼らを深く憐れみと書いてありますが、イエス様がお与えになったのは確かに食べ物でした。その行動の裏にはイエス様の多くの群衆に対しての愛だったのです。与えるということは何かを捨てるということです。自分が今持っている何かを放棄しなければ与えることはできないと思います。ここでパンと魚をイエス様に差し出したことによってイエス様の奇跡を起こし、ここで人々は満腹したのです。一人の人が差し出して与えたことによってイエス様が5000人以上の人々に与えることができたのです。イエス様はここで多くの人々に物という物資を与えました。しかし本来イエス様が私たちに与えたのは物資ではなく、罪にとらわれて解放されることのできない縛りを解放されるためにこの世に来られたのです。同じように使徒の働き20章の19から21も一緒に見たいと思いますが、使徒の働き20章の19から21節、はい、ページ数は私の聖書は277ページ、はい、ではお読みします。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝え、また教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスキリストに対する信仰を明かししてきたのです、とありますけど、この19節のこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし、涙とともに主に仕えてきましたと。パウロはこの弱い人のために自分の誉れや誇りをかなぐり捨てて、自分を全く、取るに足りないものとしたのです。人としての自分の当然の権利さえもあえて放棄したのです。それがパウロがここで与えるということなのです。ここで言っている受けるよりは与える方が幸いであるとは、受ける自由も与える自由もあるときに、その自由を弱い人のために用いるということなのです。そしてその与える幸いを文字通り実践されたのがイエス・キリストなのです。受ける自由も与える自由もお持ちの方が、その自由を弱く貧しい私たちのために用いてくださいました。それがイエス・キリストが与えてくださった救いの恵みなのです。この救いの恵みとは一体何でしょうか。またもう一緒にフィリピの2章の 6節、ピリピ2章の6節、2章の6節から11節をお読みしたいと思いますが、はい、ページ数は396ページですね。ピリピの手紙2章の2章の6節から11節お読みします。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期すためですとありますが、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しく、しもべの姿をとり、人間と同じようになられ、人としての姿をもって現れ、ご自分を全く取るに足りないものとしてくださり、最も低いところまで降りてきてくださったのです。しもべの姿を取られ、徹底的に低くなられ、私たちにすべてを与え尽くしてくださいました。そして最後には十字架にかかってくださり、ご自分の命さえも惜しまずに与えてくださった。私の罪のため、あなたの罪のため、主イエスは受けるのではなく、与え尽くしてくださったお方なのです。ルカの福音書の6章の38節には、与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり、揺すって入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って、懐に入れてもらえます。あなた方の測る測りで、あなた方も測り返してもらえますとありますが、この三浦綾子さんの俗評典の中で、一生を終えて後に残るものは、我々が集めたものではなくて、我々が与えたものであると、これは、ね、ジェラール・シャンドリーという人の言葉の引用で書かれておりますが、またこのアインシュタイン博士も、人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られると語っています。最後に、この幸いの恵みとはどういうことか、人生において幸いはどこから来るのでしょうか。事業の成功、会社での出世、給料も安定した公務員などの生活、すべてが満たされた生活、このコロナ禍の時代ですから、多くの飲食業や観光業界の方々が収入がなくなり、大打撃を受け、多くの人が生きていくために、国からの援助である特例貸付を受けたとしても、一時しのぎにしか過ぎません。私たちはそこで働いていなくても、給料も毎月もらえているから、幸いだと思うこともあるかもしれません。しかし、聖書は何と言っているでしょうか。ご一緒に、ローマ人への手紙、4章。ローマ人への手紙4章の7節と8節をお読みしたいと思います。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。神が私たち一人一人が持っている罪、そのために一人子であられるイエス・キリストを世に遣わされました。この方を信じるだけで罪が許されるというシンプルなメッセージなんです。その信じるだけで罪に覆われてきた私たちの魂の罪、肉体の罪も、認めないとおっしゃるのです。この方のもとに来たら全てを水に流して、あげる、くださるお方なのです。パウロが与えることの幸いに生きることができたのは、はじめに神様から恵みを受けたからです。恵みを受ける幸いを知ったから与えることができたのです。ですから喜んで御言葉を人に与えることができたのです。受けるよりは与える方が幸いである。私たちがこの言葉を実践する前に、神がまず 私たちに恵みを与えてくださった。それが大前提になるのです。それが出発点になるのです。はい、で一緒にまたローマの、ローマ人の手紙5章の6節から8節をお読みします。ローマ人への手紙5章の6から8。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。受けるよりも与える方が幸いである。今日のこの御言葉は御子イエス・キリストが私たちに対する愛を示すためにくださった御言葉なのです。私たちはまずこの神から恵みを与えられているのですから、与えられているから与えることができると思います。私たちが与えることができるのは与えられたごくごく一部にしか過ぎないと思いますが、しかしどんなに少なくても私たちがいただいた恵みの一部を与えていくとき、私たちは主イエスと共に進んでいるのです。今年のコロナ禍の中で大きな試練にあった方もおられるかもしれません。しかしこのコロナ禍の中でも神様は私たちを守り続け、恵みを与えてくださったことに感謝しましょう。そして来年は受けるよりも多く与えるものとして変えられる一年でありたいと思います。では一言お祈りします。愛する天皇とさは、この2021年、最後の、この礼拝を感謝いたします。本当に今年の最後のこの言葉で受けるよりも与える方が幸いであるといった御言葉を感謝いたします。この1年本当に、コロナ禍の中によって、多くの方々が苦しみ、この中にもまた苦しんだ方がおられるかもしれませんが、その中によっても受けるよりも与える方が幸いであると、本当に神様の一方的な、恵みを私たちがこの1年も受け取ったことを感謝いたします。そして一人一人がこのコロナ禍の中であっても守られた恵みを感謝します。またこの来年はまたこの受けた恵みを今度は私たちが与える側として与えていくものとならしめてくださいますようにお願いいたします。残り今年も残りわずかですが、その残りの期間もどうぞ神様が私たち一人を守ってくださいますように、このように尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。